戦闘態勢 .com。
はい、はい、ということで、はい、人生相談からいきますかね、はい、今回もね、はい、
そのテンションなんですか。
なんだよくわかんないですけど、はい、味噌プラスさんのお悩み、
はい、
はい、彼氏とレベルの差がありすぎてつらい。はじめまして、クリックしていただきありがとうございます。
お前アフィリエイトか。お前
ついでに印刷もしちゃいましたけどね。
約1年付き合っている5つ上の彼氏のことで相談させてください。私は契約社員で事務職をしている31歳です。収入は少なく実家暮らしをしています。性格は人付き合いが苦手で、友人も年に一度会う程度。興味を持てることがなく趣味もありません。何をしても感動できないのです。休日はほぼ寝ていることが多いです。生きていても楽しいと感じることが少なく、自分でも魅力のない人間だと思いながら、何も自分を変えることができないことが悩みです。無気力な感じです。逆に彼氏は大手の正社員、苦収入もあるため収入も多いです。性格は明るく、何にでも興味を持つ性格からか、話題がとても豊富。学生時代は柔道で国体に出ていたからか根性もあり、その頃の仲間と休みの日はワイワイ。他にも友人は多いです。強いて悪いところを挙げるなら、すごく太っていて、客観的に見て顔があまり良くないところくらいです。もちろん私は好きです。こんな差のある彼氏といるのが最近辛くなってきました。喋っていても話題はいつも彼氏から、私はうまく喋れない。だからどんどん話す内容がお決まりになってしまって、これでは彼氏はつまらないだろうな、話すのが怖いなとビビりながら何度か会話をしています。もちろん楽しいと感じる時もありますが、だからつい別れない、どうせ浮気してるんでしょ、恋愛なんてつまんないし男なんて本当は嫌い、私は昔は適当な恋愛ばかりで二股してた女だよ、事実ですが、など言わなくてもいいめちゃくちゃなことを言って彼氏を試して困らせてしまいます。その度彼氏はなだめて優しく説得してくれます。それが逆に心苦しい。でも彼を失ったら誰も喋る人がいなくなってしまう。でも喋るのも憂鬱、いつか捨てられやしないか怖い。こんな葛藤ばかりで疲れました。なんとか彼氏のレベルに近づきたいんですが、何をしていいのやら。やっぱり自分にあまりあるものを手にするとうまくいかないのかな。今日彼に何をされたら嬉しいか聞いてみたんですが、お前は電話もデートも全部俺から、昔の彼女は電話や手紙いろいろしてくれたと言われて目から鱗。男の人はメールや電話がうざいもの、会いたいとあまり言わない方が良いと思っていました。長く分かりづらい文章になって申し訳ないのですが、男の人が恋人からされて嬉しいことは何か、話題が豊富になるにはどうすればいいか、できればサークルに入るなどハイレベルなことでなく気軽に手を出せそうなもの、これについて悩んでいます。アドバイスいただけると嬉しいです、ということですね。
なるほどね
という、血の底から響き渡るような木村君の声がしていますかね。はい、
なんていうこ
れ、アドバイス、
バカじゃない
っていうか、うざいよね。
うざい
よね、俺すっぽい女。あのね、ごめんだけど、うざいってさ、語源何かと思ったんですよ、俺うざいっていう語感が嫌いだったんで、俺は鬱陶しいっていうのを使ったんだけど、鬱陶しいはうざいにならないじゃん。鬱陶しいだから、鬱陶しいだからうざいにならないじゃない、うざだから、で、うるさいかなと思ったのね。ただうるさいと鬱陶しいはさ、うざいとかうざったいだったら、うるさいよりも鬱陶しいの方が近いじゃん。 あの意味としては、うんうん、で何かなと思ったら、うんうん、あの一応ネットで調べたら、うんうん、うじゃうじゃしてる、
うじゃい、
うじゃい、うじゃうじゃしてるっていうのが語源で、うじゃい、うざいにな、の流れなんだって、うん、うじゃうじゃ系を女子ですよ、
うん、まあうじゃうじゃ系だよね、
はい、まあでもこれのろけだからな、単なる私はこんなにブスって面白くない人間だけど、うん、こんな素敵な彼氏と付き合ってるので、うんうんうん、まず羨ましがってみたいな、
そうだよね、
そういうこと
です、うん、さっきの婚活で疲れた女の子がこれ見たらね、
うんうん、
なんだよなんだよお前なんだよ、
随分正反対だなと、う
ん、しかもちょっと太ってて、あの見た目がなんか良くないとか、なんか失礼なことも言ってるしさ、
なるね、
私は魅力のない人間ですか、自分が魅力のない人間だって思ったって中学校卒業して以降思ったことあるし、思春期の頃はちょっとやっぱ思ったけどさ、
魅力のない人間、
うん、私は魅力のない人間、俺は魅力がないからダメなんだよみたいなこと言って、
ああ俺はまあ、
もう会った時から内野くんはもう魅力全開だったからね。
っていうか、キラキラしてた、
ね。キラキラしてた。
キラキラしてた、入学式に。
っていうか、うん、まあ、さあ、人前では言うよ。俺なんてもうダメだよ。うん、ダメだよ、市村とかってさ。
ありますよね、
そう言うけど、言うけど、うん、でも、結局なんかもう、心の底では俺の魅力が分かんねえ女はダメよみたいな、ダメよあいつらみたいな、
そんなこと思ったんだ、
思ってるからね、
はいはい、あ人間誰
あいつらダメみたいな、うん、振られてももう、うん、ダメだって言ってるけど、うん、あいつダメ、うん、俺の良さ分かんないんだよあいつダメと思ってるから、そんぐらいでいいんですよね、
俺のこと振った女がね、うん、すっげえつまんねえ男と付き合ったりするとね、
あー聞くねそれ、あそれあれ俺あいつに負けたのみたいな、
それがね、それはうわつまんねえこいつっていうのを付き合ってるのを知るとね、
うわそれきついな、
なんかねあれショックだな、
ショックだなそれな、
あれは
振られるのよりショックだよね、それ
振られるのよりね、
あ
えこれみたいな
俺振っといてそれみたいなさ
これどこがいいの？おちんちんみたいな
さ、ね、
考えます。
それはきついね。
え、本当にニヤニヤしてるだけのやつだったの。
その部分だけしか見てない、ないからじゃないの。
それはまあ、で、また妄想してさ、彼女と二人になった時にさ、ね、彼女は、あの、さっきの人、市村くん、ね、昔私に告白してきてるからさ、
そう
なんか負けたみたいな、
なんかこうあれ あいつがいいっつことは、うんうんうん、俺が持ってない魅力をあいつは持ってるのか、うんうんうん、みたいなさ、
そうよね、だからすごく頭がいい、
うんうん、そうそう、なんか人間として俺は今まで何か大切なものを、
うん、そう積み残してきちゃった
みたいなさ、うんうん、そういうことになって自信なくすよね。帰って振られるだけより
も。あれはね、きつい。
あれきついですね。
あれは本当にね、悩みますよ。
あれ
は
本当にきついね。
悩みますけど、ただ、これはだって、逆に言うと自信の裏返しだからね。うん、悪いと思ってないでしょ。うん、そんな風に自分のことを列挙できるっていうことはさ、
うん。
休日もただ寝てるだけみたいなことを言うっていうことは。じゃあ本当に嫌だったら、分かっちゃえばいいじゃないですか。嫌なんだったら。
魅力のない人間だと思うのは何も自分を変えることができないのはね、無気力な感じですと。
無気力でそんな投げ文章書くかよ、
ね、
うん、
しかもまず最初クリックしてくれてありがとう
ちゃんとしてるじゃないか、
ちゃんとしてる、ちゃんとしてるんですよ、
その自己卑下してね、高評価を得たいっていうね、せっこい作戦ですよせっこい人間としてはほんとせこいわこいつこの女、何それ。
そう
計算高いかもしんないけどね、結構バカだからバレバレなんですよ、やり口が。あ、まあ鬱陶しい、本当に鬱陶しいね。
ああ。
ダメです。内野さん、私なんかダメなんですよ、みたいなさ。
ちょっと婚活すりゃいいんじゃないの、その女もね、一緒にね。
うん、二人で組ん
でる。二人で、
うん、ああ、なるほどね、うん。いいかもしれないね。うん、
多分このこっちの彼女の方は、全然自分のことダメだと思ってないから。
うんうんうん、
私はブスですって書いてあるよさ、
そんなことは書いてない。
魅力のない女しか書いてないからね。
その
ブスそうそうそう。内面的な魅力はないけどもが。
けど可愛いって書くとなんかこう、痛いこと書かれちゃうから、
みたいな。書かない
みたいなさ。
ナイスバディですけども、みたいな感じで。
あの、木島かなえがさ、絶対自分のことデブだって認めないらしいからね。
ああ、そうなんだ。
だから、
そう。
だからこその。
だからこそのなんですよ。もうだからね、自分のことできると思ってるんですよ。それはそれでいいけど、いいけどさ、つまり私は美人で、向こうは金があるけど、デブだと。
なるほどね。
デブで、それだから釣り合い取れてるんだけども、ね、私の体がいいのかと。本当はつまんないし、体だけがいいんでしょと。それは確かに自分に自信がないというか、お前がバカだからですよ。バカだから、お前が
な。ひどいね。
少しぐらい本を読むとか。ね、インターネットで変に気使った文章を書くよりも、ね、なんか写経するとか計算ドリルするとかさ、それぐらいのことすりゃさ、ちったましな人間になるだろうよ、雑巾かけとかすりゃ。
数読とかね。
脳トレとかやってさ。脳トレとかやった
方がいい。
そうそうそう、本当はデブで、あの、あれで、ブサイクだから、嫌だなと思ってんでしょ、じゃなかったら言わねえよ、別れましょうなんていう話をさ、嫌だと思ってんだろ。
そうね、
もう金だけなんですよ。結局金となんか肩書きだけなんですよ。でこんな可愛い彼女と付き合ってて、ね、私みたいな、不安でしょと。本当はもっといいのがいいんでしょと。そりゃそうだわな、お前よりいいのたくさんいるよ、お前みたいなバカじゃなくて。はい、そりゃそうですよ、お前人類から言うと下から数えた方が早いもんだって、お前なんか
厳しいアドバイスはご遠慮
ください。ああそうですよ、すいません。じゃあなんて言う、うちのなんて言う、この人に優しく言ってあげてくださいよ。
はい、結局何が聞きたいかっていうと、違うんですよ、だからそんな自分を変えたいっていう相談じゃなくって、男の人が恋人からされて嬉しいことは何かっていうことなんですよ。
わかった。
話題が豊富になるのはどうすればいいか。
わかった。お前は喋るな。二度と。
だから厳しい。
二度と喋るな。
厳しいアドバイスはご遠慮ください。
だからデートもする必要ないですよ。はい、ね、セックスだけして帰る。それが彼氏が一番望んでることですよ。黙ってろ。喋、るな。終わり。ああ。すみません。また終わってしまいました。ああ、むしろどうぞどうぞ。ああ。どうすればいいの？男の人が望んでることって何です
か？男の人が望んでること、そういうこと言わないことだよね。何？
め
ちゃくちゃなことを言って彼氏を試すっていうこと自体がもうダメなんですよ。俺もう俺試されてるって思ったらもう本当嫌だわ。相手を試すことってもう良くないからね、こういうのって本当に。信用してねえってことだから。
お前は共通一時かと。何の権限かとお前人を試してんだと。
本当に。
共通一時
もな。センター試験ね。
センター試験ですね。すいません、昭和の問題。
センター試験。
こんちゃん、どうい
いですか？俺はね、まぁ、ちょっと洋服を変えたりした方がいいんじゃないかなと思う。洋服を変えた方がいい。
で、喜ばれる。
そうそうそう。
例えば、
違うブランドのね、服を買うとかね。
ほうほう。
ちょっと自分イメージチェンジ、イメージチェンジ、そうそうそう、イメージチェンジ。
あ、いいかもね。
そうそうそうそう。それで、
ちょっと新鮮な感じ。
それでちょっと彼氏を楽し
く。待って、怒ってんの俺だけ見てる。ちょっと。
いやだってそこまでさ、
イメージチェンジ。
そうか。だってさ、この質問にさ、黙ってろ。セックスしたら帰ればいいんじゃ。それが彼氏の望んでることじゃ。って言われてもさ、
なんか
困っちゃうよ。
あ、そうです。
困っちゃうよ。
まあ、ちょっと大人げないですね。すいませんでした。はい。
あら、まあ、いいんじゃないですかね。そういうのいいよね。
ね、そうそうそう。
なんか、ちょっと大胆な。
あ、そうそう、ちょっと私みたいなかね。ちょっと背中が開いた服とか。
あ、いい
っ
す
ね。たまに着てきたりとかね。そうそうそう。
そうね、そういうのは嬉しいよね。
そうそうそう。ちょっとなんか違うなみたいな
感じでね。髪型変えたり。
そうそうそう、髪型変えたりとかね。
そんなことで
ね、はい、いいと思います、
そんなハイレベルなことじゃなくて、うん、簡単にできることです。
そうそう、他のは何か例えばどういう相談があったの？全部今回
いや次の取って
ああ取ってるの、
次のまとめて、
そうかそうか、俺も言い出すと大変
だ、言い出すと大変、誰もいない時に狙ってやるんでね、
性の悩みそうだ、
いろいろありますよ、
ありますからね、
交互期待、
交互期待、じゃあ次回は性の悩みそうだって言いますかね、皆さんお待ちかねの、
お待ちかね
ね、じゃあお楽しみにということで、はい、じゃあ今回は悩み相談ここまでにしておいて、映画行きましょうかね、はい、じゃあある意味性の悩み相談的な映画です、ね、
はい、ある意味っていうかそれだけだよね、
はい、あ、私の奴隷になりなさいということで、壇蜜さんの主演のね、はいはい、映画ですけど、監督が亀井亮亀井徹さんの映画で、壇蜜主演、佐多見秀の SM 青春小説私の奴隷になりなさいを映画化、主演は29歳でグラビアデビューした注目のグラドル壇蜜で、演技初挑戦ながらフルヌードで調教される体当たりの役どころを演じるという、ね、あらすじが、あらすじが書いてない。
ちょっと。
あらすじがここには書いてなかった。
はい、
ありました。出版社に就職した僕は、これ僕演じる真山明宏くんかな、うん、出版社に就職した僕は先輩のカナに一目惚れし、なんとかしてカナを口説き落とそうとするが全く相手にされない。しかし、ある日突然カナの方から誘いを受け、一夜を共にする。その後も二人の奇妙な関係が続くが、花と蛇の杉本彩が特別出演。まあこれはどうでもいいです、うん、そんな感じでね、実はこのカナっていうのが、先生と呼ばれる、
SM 師匠ですね、
板尾いつじをする先生と呼んでる、ご主人様に調教されていて、そのご主人様の命令によってその僕主人公と無理やり関係を結べされてるという感じのお話です。はい、
これね、とにかくもうこの間からさ、映画選ぶ段階でね、近藤君が、ケンさんのさ、あなた絵がいい、スポーツ上は嫌だ、あなた絵やろうよ、それ鬱陶しかったんですよ、本当に
面目ない、
面目ない、してくれよと、こっちでもいいわみたいなさ、そんなの30分ぐらいやってて、メールでまだやってんでしょ、もうやめろよと、諦めろよと、どっちかと思って、もうどうでもいいやと思って、じゃあこれでって言ったらすんなり通っちゃったから、つまり、ケンさんを押しのけてこれだ
った、これだったの、
断密ですよ。あ、じゃあそれでみたいな、あったよ、
あ、それがあったんだと思っちゃったもん、
いや俺だからもうあなたへやるかやらないか、早く決着つけてほしかったんですよ、時間もないし早くしてくれと、とにかくで、まあ、これを押したと、動く断密を初めて見ました、私はこれによって、
動くの見たことなかった
なんかテレビ見ないから基本、バラエティとかでも YouTube でたまに上がってるけど、それでも動いたり声聞いたりしたの、
でも写真は見た
の、写真はネットに上がってるのはいくつか見たけど、あと週刊ポストとか、あれも見るかなと思ったり、
週ポストね、
断蜜乳首解禁みたいな、でもこれでしょ、乳首解禁したのって、
これで初めて脱いだの
らしいよ、でまあ女の人がヌードになる、その仕掛けとして映画ってすごい有効なんだね、
そうなんだ、
そうだ、だって映画ならば脱
ぎます、脱ぎます、
ね、高尾坂崎だって最初はだってあれでしょ、深崎欽二のあれで脱いだ、
四ツ谷怪談、
四ツ谷怪談、脱いだりとかさ、南野圭吾もそうじゃない、関西だっけ、
南野
陽子だ、
そう、うん、
もうそれだったり、
ああなるほどね、じゃあ映画やれば脱がせられる、
だからすごくそのほら口実としてはさ、映画だから脱ぐっていうのってあるわけじゃん、
なるほどね、
それの一環じゃないですかね、どうでした、
これはね、
俺はね、
あと、
俺、ちょっとね、私の奴隷になれなさいっていうのと、このパッケージの印象で、V シネかと思ってたの。
はい、
割となんか、安めの V シネで、だと思ってて、見たらちゃんとした映画で。
ちゃんとしてますよ。
しかもまあまあ、フルヌードって、断密フルヌードって書いてるから、まあ、それなりに覚悟はしてたんだけど、それ以上の見せっぷりで、ちょっとビビった。すいません、舐めてましたと。すいません、断密さん。舐めてました、私。参りました、みたいな感じでした。
つまり、立っちゃったんだね。
いやいや
ちょっとおじいち立っちゃった。
立っちゃったっていうか、いや、ちょっと俺が引くぐらいのちょっと見せっぷりだったので。
そうだって、エロビデオ見ておくぐらい見たことあるでしょ、
いや、でもさ、いや、エロビデオ、いや、
ここまで、
ここまでやるみたいな、ここまでやるのっていう感じだったから、いや、もうほんと AV 並み、いや、俺、はっきり言って AV よりすごい感じじゃないこれ。なんか、いや、モザイクじゃないところがさ、
あ、つまり、エロくてよかったと。エロさっていうことを思っている
の
が、
AV っていうか、なんかもう、ピンク映画
ピンク映画
の的な感じ、な感じだよね。
そういう、まあ、AV のエロさではないけど、すごく、いや、っていうかね、断密ってさ、演技って、まだ演技、女優っていうんじゃないし、あれだよね、あの、顔芸だよね。
まあまあまあま
あ、あの、
声、
エロ顔芸だよね、あのね。声もね。
こんちゃんどうでした？
俺はね、あの、興奮したっつったらね、あの、リンシュー先生の方が、ちょっと興奮した。
リンシュ
ー？リンシュー、
リンシュー先生！リンシュー先生！近藤さんが
言ってナインハーフクォーター。
ナインハーフクォーター。
ナインハーフ。
めんどくさい、大丈夫。
俺もね、これ見るときに、ちょっと俺最後まで、見れっかなと思って途中で一旦消して違うものを見て、スッキリしてからまた見たりするんじゃないかな
と。俺たちと話し合うのに、これで抜いて会話するのはちょっとまずいなと、そういう気持ちが違う。
ただ最後まで、ほら、こんなムキムキってなっちゃってさ、ちょっと断密ちょっと待ってて、ちょっとあのこれを何とかするからみたいな。なるかなと思ったらね、あのね、やっぱ、林秋先生の方が、あのほら、亀のね、置物を触られたりしてた。あっちの方はね。
あ、そう。
もちろん、可愛い女の子とか出てたりしてさ。あと俺ね、結構ね、断密テレビで見てるからかもしれないのと、あとね、ちょっと情報が、あの、なんか低層、低毛って言うんだっけ、低毛で、で、ぼかしてなくて、あそこのとこだけに黒い線が入るだけっていう、ちょっと情報もしてたから、なるほどね。
それでか。
そう
そう。多分そ、俺全然そんなの
情報
な
かったからさ。
そう。
まあ、ある程度のことはやるのかなと思ってて、っていうのと、あとやっぱ顔芸じゃないけどさ、ちょっとこれ顔芸すぎじゃないかな、みたいなさ、感じだったんで、そうだな、なんつうんだろうね、まあ、あの企画もみたいなさ、みたいなちょっと感じかなと。
でも、リンシュー先生の方が
いい。リンシュー先生の方が不思議な気持ちにな
って、不思議な気持ち。
不思議な気持ちになって、俺、これ一応ストーリーあるからさ、見るけど、リンシュー先生の話って、なんか、継ぎはぎっぽくさ、モンタージュみたいな感じでさ、ポンポンポンって、それがなんか俺の中でね、不思議な感じになって気がついたら、あれれれれみたいな。エレクトリカルパレードみたいになっちゃって
た。僕のカメちゃんが
みたいな。僕のカメちゃんもこんなにカッチカチみたいなね。
じゃあ何、ひょっとしてこんちゃんが林秋先生の服のデザインとか好きかもね。
もしかしたら、ああいうのとかも。
着てみたらさ、俺意外とこれ似合うかも。
似合ってる、俺似合ってんじゃねえか。こういうなんか逆三角
形。逆三角形。
もしかしたらいいかもしれないと思うやん。そんな感じだったね。あとね、あの、断密が勤めてる出版社が、丸川書店っていう出版社で、角川書店じゃないって、丸川書店
だったんですよ。それか。
それ角川映画だしね。
映画だしねって言ってて、
それか。
ちょっとその丸川書店ってどうなのみたいなさ、感じがあってね。まあ、だからって、まあ、あの、断密さんの裸は結構堪能させてもらったんで、それなりに良かったな、かなと思いますけど。 うん、でもなんかこんな感じなのかしらみたいな、あの SM 系の話ってなんかね、
大体同じ、
大体こんな感じだよね、
なっちゃうのかなと、ならざるを得ない
、ね、
うん、ご主人様によって、
ね
え、うん、新しい自分をみたいな
さ、
殻を破るって、
殻、結構最初の頃はね、うん、真剣に見てました。うん、映画ならっていう気にしたの、うん、雨のシーン
とか、ね、絵的にね、
綺麗に撮ったらその、しかもこう、なんていうの、CM っぽいんじゃなくて、うん、だったら映画っぽいのよ。
う
ん、
そうそうそうそう。
奥行きもあったりして、うん、
照明とかもね。
照明とかも深みがあってさ、うん、非常にいいので、うん、ああ、丁寧、特に丁寧に撮られてる。うんうん、特に俳句家の人々。
余計キャップがありすぎるわ。
余計にさ、いや、照明、ちゃんとやってますね、みたいなさ、プロの仕事だなっていう感じがして、真剣に言ったんだけど、途中でね、あれ先生の指令だよね。壇蜜さんのさ、セーラー服して、道端にバツンと立ってたんですよ。あの人吹いちゃって、俺。何してんの吹くな、なんて。お前、何やってんだと。コントかって気持ちで、それ以降はね、もうね、ダメだみたいな。どんどん真剣にやられてもね。
なるほどね。お笑い的な。
ちょっとね、笑っちゃって、まあ、最後の話しちゃうと、うん、なんで私の奴隷になりなさいって、うん、彼に対して言ったのか、その流れが俺よく、気持ちがよくわかんなかった。
だからその辺はさ、ノリっつうかさ、わかんないよね。だから結局さ、壇蜜班がさ、ご主人様の言いなりになることによって自分を解放してる、行くみたいなさ、気持ちってわかんないじゃん。それさえも俺わかんないんだよ。結局。
お前は夫だそれ。
あ、バカバカバカ。
お前は夫だそれで言うけどね。
いや、
それはどうかな。
わかんないわかんない。わかる気がする。
それはどうかな、す
ごい。わかる気がしてきた。だんだんわかる気がしてきた。
まあ、先生に出会ってよかったのは愚痴言わないってことだね。
うん、そうそうそう。
最初はぐちぐちぐち言ったんだけど、もう板尾一二さんに会ってから、バカモンみたいなさ、ちょっと言われて、奴隷になればお前はぐちぐちした人生じゃなくていいのに。奴隷になっちゃうと、
でそこが分かんないんだよね結局、奴隷になっちゃう、奴隷になることによって、うん、そこがっていうのがさ、生き方的にみたいな、
ブレないからじゃない、
芯が
ビシッとできちゃう
あれじゃない、自分の立場的なものが、
そうそうそうそうそうそうそうそう、でなんかそういうふうに言ってたよ、奉仕される、
うん、じゃあ、うん、社畜になれっていうことなの、愚痴言っとらんで、お前は社畜になっとりゃええんやないかい。
いや、だからそれが性的な関係だったら、うん、最終的に、ほら、伊藤一次も言ったけどさ、うん、週末ちょっと奴隷の面倒見なきゃいけねえか、俺もよ、みたいな。
うん、
だから、やっぱりご主人様が徹底的に自分に奉仕してくれるっていう、うん、その関係に揺らぎもないじゃない。誰かが必ず自分のことをさ、うん、見ててくれるっていう関係、うんに認めてくれてるわけだから、
うん、
もういいねボタン連打ですよ、なのでまあ他のことはあとは浮き世のことですからなみたいな気分になっちゃうんじゃない、そこでの評価にも揺らぎがなければさ、あ仕事は別にねプールにこなしていけばいい、
あ、
うん、成功するも失敗するも、うん、してもそれは自分の評価と別だから、うん、私の本当は性的な奴隷ですっていうところで、うん、
あ、じゃあ性に重きを置くってこと、
重きを置く人生だ、もうそういう人生じゃないですか、板尾一次先生なんてさ、うん、何仕事してるか分かんない、
分かんない、
今日のコンちゃんの服装板尾一次先生
ちょっと俺こうもうちょっとはだければ
そう、はだければいいさ、で赤い糸いつもいじってバーにいると板尾一次先生ですよ、
ちょっと君チブさを見せなさい
でもセリフもさ笑っちゃうのよ俺はああいうセリフバカかと。
でしかもさ、普通のなんかバーみたいなところでさ、あのバーのウェイターさんがさ、このここにコップ磨いてるさ、
気まずいよねあれね。
俺見ないように見ないように見てない
かなっていうさ、
このコップ磨きに集中みたいな。
なんだ。そしたら多分わかる。
わかるけど。
わかるけど。実際ね。
実際さ、例えばまあ実際にあれああいうことやってる人いるのかね。
いるでしょ。
あ、マジで。
そりゃいますよ。それはいるよ。
ああいうことをやって、やってるの？
やってるよ。やってるよ。あ、そう。俺、だから、自分の実体験、いくつかあるけど、
うん、
いくつかあるけどっていうか、うん、その、俺、20代の頃、うん、今は本当にネットとかでさ、たくさんこう、奴隷調教の、なんか、 あるじゃない、うん、そういうブログでもたくさんあるじゃない、うん、こんな奴隷を調教してますみたいな、うんうんうん、20代の頃エロ本での読者投稿のさ、うん、そういう乱交系とか淫乱系のやつで読者投稿のやつ の、うん、あの編集の手伝いしてたのよ、うんうん、もう毎月毎月たくさん来るわけ、うんうん、ああいう写真が、うん、それで俺おかしいなと思ったのはさ、ああいうのってやっぱり型があるんだよね。例えば文章とか言葉遣いとか、この映画もそうだけどさ、うんうんうん、恥ずかしめてやってくださいませみたいな話ってするじゃん。で、毎週毎週それ無修、まあ、編集部に行ってさ、うん、無修正の写真見ながらさ、うん、添えられてる手紙読んでさ、うん、いや美しい肉奴隷をお持ちで羨ましいですみたいなことが書いてるんだけど、俺もこの文字でやってって言われるからさ、ただ向こうの文章も、うん、皆様の目でね、うん、私のあのメス豚を恥ずかしめてやってくださいませみたいな、なんかよだれを垂らして喜んでおりますみたいなさ、この文章何なんだろうと思って、この型、うん、デスマス調の変な型ってこれで興奮するのかなって、それがちょっと俺不思議でさ、型があるんだろうね、こういうなんか、うん、
言い方とかね、なんかある、うん、あるんだろうね、
言い方とかで、
うん、なんかね、ね、あんじゃないのかな、
だから俺ら3人ともさ、うん、実はさ、あのうちのうちでさ、あのザ・スキャンダルっていうザ・スキャンダル2って時ルリコ先生のねザ・スキャンダル、
なんだ
あの誰だっけ、清水大輝が出てきて
さ写真
集、写真集、写真集、写真集、写真集、あれがまさに調教系なんですよ。
ああ、そうだね。
俺にとってはあれかなり強力な、強力なアダルトビデオ で、あまりにも面白くて皆さんに見せたわけですよ。そうそうそう、クリスマスイブに、うん、これみんな見ようやみたいな感じで、
しかも最終的に俺それもらったよ、私
俺借りていいかなみたいな、それ以降返してもらってないんですけど、あれはさ、やっぱ何が、あれが原体験 だから、うんうん、あの時のあの清水大輝ってさ、うんうん、エッチなことしながらどんどんどんどん落としていって、うん、その女弁護士を、うん、最終的にはやっぱり時瑠璃子は解放されるわけ。もう
女優の名前ちょっと覚えて
ないさ、ね、解放されるわけですよ、うんうん、でそんだけか清水大輝と、うんうん、お前他に手ないのかと、うん、飽きたんだけどっていうところに来ちゃうわけですよ、うんうんうん、で今回もやっぱり、うん、結局その流れなんだなと、うん、ザ・スキャンダル2の清水大輝の方は、うん、なんとかでございますみたいな言葉遣いをしないじゃん、ほらほらほらほらみたいな感じでやってるから、うん、逆にこういう言葉遣いされると、うん、型なのかなと、みんなこういう型が好きなんだなっていうふうに、
まあそう、
ね、見えちゃうんですよ。だからこの型にはまれる人はやっぱり興奮するんじゃない、うん、なんとかでございます、うん、うちの誠でございますみたいな、女王様に肉奴隷としてお使いくださいみたいな。
そうね、
うん、やるんだったらどっちですか、 S と M と。
俺 S だね。
S だよね、あの
S なんだ。
俺 S、
ド S です、ド S、 ド S です彼は。もう鬼畜ってのは
確かにね、確かに鬼畜だよね。
中S ぐらいね。
中 S ぐらいですか。
ひどいね、ひどいよね、うん、この人は、
うん、うちの俺ね、前にその質問したことあるんだけど、どういうのがいいって言ったらね、うん、俺はね、縛られてね、ビシビシやられてね、耐えて耐えて耐え抜いてね、ロープぶちってね、もう破って、もうロープぶちって切ってね、最後復讐みたいな、殴り込みたらいいんだよみたいな、
全然違う。S でも M でも、どっちでもねえじゃん。
耐えて耐えてって何ですか。
耐えて耐えて、何、小林幸子の歌なの。
その立場が逆転する瞬間が好きなんですよね、やっぱりね。映画でも。映画でもそうなんだけど、最終的に S になっちゃうんですよ。みたいな。そして攻める。それがいいんですよ。それがいいんですよ。
香港映画かと。男たちのファンかと。耐えて耐えて殴り込みみたいなさ。
なるほど。
ちょっとね、理解。まあ、世界観そのものには理解できないけど、うん、映画としては俺はよくできたと。
いや、よくできてると思います
よ。思いますよ。ただ、うん、やっぱり最後、うん、壇蜜さんがさ、うん、奴隷だったわけでしょ、うん、で攻め抜かれて攻め抜かれて、うん、板尾一二がその彼女にはまりすぎちゃったんで、うん、もう これっきりだと、うん、今日一番きついの決めてやるわみたいな感じでやって、うんうん、それをこう、まあ、男の子が、うん、泣きながら見てる、やめてくれみたいな、まあ旦那さんのこと愛しちゃってるからね、うん、やめてくれと思ってる、うん、で、板尾一二が去っていくと、うん、ね、うん、それでも私のこと好きなら、うん、あなたは私の奴隷になりなさいとか言うけど、うん、それが分かんないんだよ。 なんで壇蜜は彼に対して奴隷になりなさいっていうふうに、
うん、
今まで M だったはずなのに、うちの方が言ったことがね、やられてやられてやられた果てに、
いや、
う
ん、じゃなくて結局彼を、うん、今度は彼が自分の奴隷になることによって、うんうん、彼を救ってあげようと思ったんじゃない？
ああ、え、彼自分が今度は板打ち
辻に なるってやることによって、板打ち辻によって私が救われたように、うん、彼のことも私が彼を奴隷にすることによって彼を救ってあげようと思ったんじゃない？
なるほど、なるほど、まさにあの牧久夫先生の言ってること、やっぱりそこに行き着くんだね。牧久夫先生 SM クラブの取材がですね、びっしりしなんか女のうちケツ叩く将棋ながら、まあね、M っていう S っていうのはね、ああ M に奉仕する究極の奉仕だからな、ああって話をおっしゃってて、
ああなるほどね、
やっぱり牧久夫先生サービスの人だな、俺は S だよ。ああでも、
ね、そうなんだよね、 S ってさ大変なんだよあれ実は。
知ってんの？
あた、いや分かんないけど、やっぱ、まあ、考えなきゃいけない
あいつを相手が喜ぶことをしてあげよう、うん、してあげようってこう、
いろいろ思考を凝らさないといけないからさ、うんうん、考えなきゃいけないから、うんう
ん、ところでさ、あの二血締めってやってるの分かった？
二血締め？
二血締め、
何二血締めって、
二血締めだから教えの穴ともう一つの穴、
ああ
両方入れたってこと、
うんうんうん、分かった、あれやってるのって
やってたよね、
やってたでしょ、
あ、そうそう、あ、そうかそうか、まあ俺たちは多分分かるかもしれないけど、普通多分ちょっと分かりづらかったんじゃないかな、
あ、絵的に、
うん、そうそう、ちょっと分かりづらいなじゃないかなと思ってちょっと見てたんだよね、
振りとしてはちょっと、
そうそうそうそう、初めて、うん、SM って何かしらみたいな、初めて見るような人が見て、 あれなんだ後ろについてたの、いやいやあれ二血締めだよなんでって分かんなかったん
じゃ
ない
かなと思って、それを、それもあれなんじゃないの、うん、狙いなんじゃない
の、なのかな、も
しかしたらカップルで見に行って、何あれ
みたいな、ついてなかった、
あれが二血締めって言うんだよみたいな、
こびや
そのものやっぱりそうなるからやってみるかみたいな感じで、ただね、壇蜜さんでは、あ、そっか、でもこういう過剰なところだとハマるのか、俺あんまり壇蜜さんでやっぱりね、うん、過剰な感じがしてピンとこなかった、
あ、過剰な、
うん、過剰にエロすぎて、うん、やっぱり、ああ、なんかこっちが望むことをこう一生懸命提供してくれてるのかなって、だってこんなにエロエロな人いたら疲れるでしょ、うん、
まあね、うん、逆にね、逆になんか現実感ないっていうか、
逆に現実感ないんですよ、うん、俺ね、一番ね、本当に興奮したのはね、うん、オープニングの先輩の彼女を誘うじゃない、うん、彼が、で、最初、なんか適当なセックス、うん、クラブのメニューしてて、うん、で女の子が生理始まっちゃったんで、うん、まあええわっつって、うん、もういいかいいかいいかって言ってさ、うん、中途半端な気持ちになっちゃったんで、適当なノリでね、うん、先輩とダーツしてるところへ行って、うん、その先輩の彼女の指をちょっと握ってさ、うん、まずダーツに行かせないようにするっていうあたりで、うん、彼女の気持ちが、うん、ええってこうビビるあたり、うんうんうん、あの辺はドキドキした俺、見てて、わーっとと思って、
あの辺よかったね、
あの辺はドキドキした、なぜかっていうと、うん、多分作り手もこういう揺らぎ方、うん、女の子の揺らぎ方とかっていうので、うん、リアルに把握できてるんですよ、うんうん、なんで見てるこっちも、あ、これはリアルだわ、いやらしいな、うん、でテンポもいいんだよ、うん、でどうする行きます、うんうん、で行った後もう次のカットでさ、うん、ホテルであうあうあうあうやっててんじゃん、すごい大変で、どういう大変だなこれみたいな、テンポも非常にいいので、うん、あそこまでねエロかったです、うん、壇蜜さんが出てきちゃうともう本当壇蜜さんの世界になっちゃうんですよ、うんうんうん、あんな陰気な社員いたら困りますって
しかもあれ先輩だからね、あの女の社員がほら、あのもう一人と同じ社員が敬語使ってたから、壇蜜の方が先輩なんだ、
壇蜜さんかなり先輩なんですよ
ね、先輩っていう、うん、設定でさ、私はこっちのデザインの方がいいなみたいな
出たモノマネ
壇蜜モノマネただ杉本彩の出方もね、うん、ちょっと面白かった俺、
あ、
一言もセリフ喋らずに、ただバーにいるだけじゃん、バーにいるだけで、うん、なんかこうもう大御所な感じ、 あこの世界だともう杉本彩ってはもうエロスのさ一種の神としても君臨してる、だからロビン・フット、あのケビン・コースナーの見てるさ、うん、最後急にショーン・コネリー出てくるじゃん、
出てきたっけ、
証拠でね、急に出てくるのよ、何のクレジットもされてなくて、お前かみたいなさ、あの俺王様だけどみたいな、ワンカットで出てくるんですよ、
でバンデット Q はで、バンデット Q にも出てたよね、
バンデット Q の証拠でのああいう感じ
ああいう感じ
でみたいなさ、別に杉本愛に対してショーン・コネリー系のびっくりはないけど、あの世界で言うと、もうショーン・コネリー的な立ち位置なんだと、杉本愛はっていうのは分かったんですよ、面白かったですよ、なるほどね、
なるほどね、
これ昔さ、まあ、現役で書いてる作家さんなんで、ちょっと名前言えないんですけど、あの、レディコミのさ、
漫画家
の人の主催でさ、その人の知り合いの編、の、あの編集者が、その人の担当やったのがレディコミで、SM、その人の主催で SM のさ、ライブやるっていうからさ、俺もどんなもんかと思って、行ってさ、見たら、まあ、縛られ役がいないということで、みんなやったことないので、
え、マジでマジで
みたいなさ、で、お客さん10人もいないのね、知り合いばっかりみたいな感じで、新宿のなんか SNS クラブの一室書いてやったんだけど、わかりましたと、これパンツは脱ぎませんよ僕はっつって、でもいいな、初めてだからって、で上半身だけ脱いで、とりあえずあのズボンを勘弁してもらったのよ、だからまあ、ジーパン履いたまんま上脱いで、でっていう感じで OK にしたわけで、10分ぐらいのショーなんで、M 体験ですよ、でちょっと、まあ、最初こうさ、いろんな人がさ、歌とかカラオケ大会とかもあるような感じのやつでやってて、そろそろ出番、俺出番かって、まあ、ちょっとあの緊張してきたからさ、トイレ行ってこようと思ってトイレ行ったらさ、なんか、ね、本当に相撲取りみたいな丸っこい、女の人がさ、ジャンパー、あの長いジャンパー着て、ダウンの、で、あの鞭あるじゃない、あの、先が分かれてる鞭あるじゃない、あれでさ、床をさ、ピシピシ叩きながらさ、いいこと聞け、私のこと聞けって言ってたら、何なんだよみたいな、テンション高めてるわけよ、これかと、女王様ってまさか、この人みたいなさ、怖いのよ、つまりそのロッキーがさ、試合出る前にテンション高めてるみたいな感じでしたね、黙々とやってて、いやまさかこれじゃないだろうなと思って、で、あ、トイレ行ってすみませんってトイレ行ってさ、じゃあ石野さん、そうそう出番だ、上半身でよろしくお願いしますって、で、まあ、あの縄縛る人はその先生がやってるだけやってもらって、こういう形で後ろ手で引っ張ってさ、こういう感じでちょっとね、あ、半立ちみたいな感じで、中腰みたいな感じだったら、そのさ、デブが出てきちゃってさ。よろしくお願いしますとかってにこやかに俺も言う間もなくさ、生意気なんだよこれみたいな
トイレのテンション
のままでさ、でさ、情けないなと思ったのさ、お客本当に10人もいないのよ、なのに何そのテンパってんだとお前は女王様のくせに、ほいで生意気なんで俺もどうなのが始まるかなと思ったけど、やっぱり叩かれると痛いわけ、こことか叩かれるし、ワイプで目見てんじゃねえよみたいな、やられるからバチバチ、だんだん冷めてきて、これも20代だし、これもう怒っちゃう時もある時期だったから、もうちょっと、あ、すみません、ちょっと、って言ってんのに、なあみたいな、調査を抑えつけようと思って、向こうはテンション上がっちゃってるから。いてったみたいな感じになって、ちょっとマジで外してください、ほらみたいな。一番さ、まあ、みたいな。向こうは向こうでさ、あの、もう、かなり涙目になってまだ思ってるわけ。てめえ、みたいな気持ちになったら、外したら殴ってやるみたいな感じになってて、外してもらって、まあ、落ちてほしいって言ってさ、そのまま、デブの朝青龍みたいな嬢さんは逃げちゃったっていう事件がありまして、で、後でその作家さんから、彼女ね、あの、デビューなんで。
デビューなんだ
っていうさ。
ああ、そう。力入りすぎちゃった。
力入りすぎちゃったかね。で、俺の SM 体験として言うと、痛いのはダメです、俺。痛いとね。
痛いのダメだよね。
ダメ。
痛いのがいいっていう気持ちがわかんない。
わかんないのよ。だから、あの、まあまあ、俺らの友達の上君とかがさ、あの、 村上龍にハマってる時はさ、うん、やっぱねこの自由を縛られてね、自我を剥奪されて剥奪されて罵られて罵られて、その自分がなくなった果てにすごい解放があるみたいなことを上ちゃんは言ってて、村上龍にハマってた時期だからさ、そうなのかなと思って、で俺もそういう話を聞いてたからさ、なんか新しい自分の発見あるのかなと思って思い切ってさ、まあ、ちっちゃいバラシと思ってトライしてみたけど、痛いのはダメです。
痛いのはダメだよ。
ダメダメ、
なんだろうね。
いやあれ美人でも俺ダメだわ、やっぱ
ダメだよね。
ああ俺美人だったらもしかしたらちょっといいかも。ちょっといいかも。長澤まさみあたりにさ、えらっとやられたら、
ああ
いいかも、いいかも、痛いかもみたいな。
それでもね、うん、それでもね、うん、やっぱ痛いって俺それとは違う次元の嫌だ、嫌な感じが、うんうんうん、ちょっと羨ましかったですよ。20代の頃だって板尾一二先生みたいな人と出会ってたらさ、
うん、いやもう師匠ですよ、
師匠ですよ。
どうやってるんすか、あんなのどうやってるんすか、
どうやってるんすか先生みたいな。ほんと先生ですよ。
あんなの、あんなのさ、主人公の人はさ、こんな、先生がさ、調教した女の子がさ、こんな、ボインをこう、自分の前で見せたりしたらビビってたけどさ、ビビんな、ビビんな、
ええ、
先生、すごい、
すごい、もうすげえごますぐ、
どうするんすか
先生、どうやってやるんすかみたいな。しかもさ、君はエドワード・ゴーリーを読んでるようだけど、フランシス・ベーコンも見てみなさいみたいな、うんうん、自分の芸術方面の幅も広げてくれるわけよ。20代の頃あんないい先生いねえよ。そんな先生いたら人生がハッピーだな。ね、
あなるほど。
まあ、まあ、映画の話以外にも性の話になるわけですが、必ずこの前の映画ので、うちのとして結論としてどうなの、
ん
やっぱりケンさんの方が良かったみたいな。
いや、もし、でも良かったっすよ。本当安い V シネだと思って、俺、借りたから。
映画じゃねえか。
いや、映画だ映画になってるって思って。うわ、しかもこんなに見せてるちょっと驚きの連続だったので、
まあね、
ちょっとびっくりして、面白かった。うん、うん、うん。まあでも、断蜜ファンは、マストじゃないの、
うん、そうか、ちょっと分かんない、ね、
いやでも結構借りられてるよね。
あ、そうそうそう、うん、それはそう
借りられてた、
うん、うん、すごいと思って、うん、
まあおすすめですわ。
まあね、
まあ、エッチ系の映画が見たいんだったら、うん、変な分身で借りれるより、うん、よっぽどしっかり、うん、
しっかり、
うん、できてますよ、うん、ただあまりにもオーバーなので、うん、いろんなものが、うん、そこで笑っちゃうとね、ノリについていけないけど、まあ、こんちゃん的には、臨床先生の方が良かった。
臨床先生の方がカチンコチンになった。
エッチで良かったっ。
エッチで良かった、はい。なんか不思議な気持ちになった。
不思議な気持ち。
臨床先生の方が。
不思議な気持ちになった。
あ、そう。あ、そうですか。はい。
ということで。
ということで。
はい。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。